コピーライターってどんな人？何を考えているんだろう？日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、いろんなことを聞いちゃいます。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。ナビゲーターは、TCC 会員、コピーライターの木村明です。
中地信弘さんの第5回目です。
なんかバラバラ言ってますけど、サンポールとかマーサンカンとか、なんかああいう連呼系の
ゲームというのは、
どんな、
バンサンカンっていうのは、はい、焼肉のタレなんですね、はい、あの四国の松山じゃ四国のね、今治かな、
はい、タオルの今治
会社なんですよ。それで焼肉なんで牛のキャラクターを作って持っていったんですよ、
はい、
まあ、まあそれで行こうかということになって、でそれも15秒 CM がほとんどなんで、でやっぱり晩餐館の商品名認知が第一ですね、はい、ということになって、その名前を覚えられるなんかスローガンみたいなのを考えようということになったんです。で堀井さんがずっとその担当する前にやってた大阪の焼肉屋の企画があって、はい、それボツになったんですけど、焼肉焼いても家焼くなっていうのを出してまあどこも採用しなかったらしいんですけど、それをまた出せって言うから分かりましたって言って、カンカンカンカンっていうそのカンカンカンをなんか鑑賞を鳴らすんですね、消防車が。でカンカンカンカンバンサンカン、焼肉焼いても家焼くなっていうのを連呼して消防車が通り過ぎるっていう、その牛のキャラクターが消防車に乗ってるんですけど、それを作りまして、それは結構何回もやりましたね、
はい、
でカンカンカンカン晩餐館をずっとフィックスして、その後の焼肉焼いても家焼くなの代わりをなんかいろんなものに、
はい、
スライドしていってシリーズ化するっていうのをやりましたね。
このインタビュー書にも書いてあった、その堀井さんがこうしつこく覚えていて、うん、復活させるっていうのはそういう、
そうなんですよ。あの人ね、同じ企画をいろんなとこに持っていくんですよ。
それで10年前の企画を復活させるとか。そういう、じゃあ牛のキャラクターとかもその時生まれたん
ですか？そうですね。
日本食券？
日本食券ですね。はい。
そうなんですね。言われてみれば半生だったっていうのを今ちょっと初めて気づきました。
うん、
焼肉屋さんはなかなか、焼肉焼いても家焼くなって言えないですね。
そうですよね。なんか普通どこの会社も言えないですよね。
タレだからこそなんかいいかなみたいな、こう距離感、
タレとしてもギリギリを超えてると思いますけど。
そうですね、今っていうかちょっと時勢というか、時勢が悪いと炎上とか、
ね、いや今ならもうすぐ苦情が来そうですよね。
家が焼けた人のことを思いやるとか言われるん
ですよ、ね、いや本当そうですよ。
絶対忘れないですね。サンポールもなんかベンベンベンベン、
そうですね、
便器のおつまみには
ああいうなんか音声を繰り返すっていう、うん、擬音を繰り返すっていうのが堀井さんが好きなんですよね。
それは堀井組のあれだったんですね。
伝統ですね、うん、まあそういう良さもあるし、そういう良さじゃない他のものももちろんあるんでしょうけど、まあサンポールの場合は便器がおきれいにするので、ベンベンベンベンっていうのをまあ繰り返したんですよね。だからさ、それは自分が考えたっていうよりもまあなんとなく繰り返す伝統があったからですよね。
学校とかでも子供が言うみたいな、
なんかやっぱ繰り返すの好きなんでしょうね、うん、でも連呼 CM がその覚えられるから繰り返せばいいかっていうと、うん、意外とそうじゃないんですよ。同じように繰り返していてもなんかあんま良くない時も多いです、うん、まあそういう失敗も何回もしてますし、
ご自身の作ったものの中でも、
うん、ありますね。
そこの違いとかって極意というか、
それがそうなんですよ。それ知りたいですよね。なん でしょうかね。まあ、何かしらちょっとだけ愛嬌があるってことじゃないですかね。
繰り返しゃいいってことじゃなくて、プラスアルファのところに。
そうですね。言ってる人が愛嬌があるとか、その状況がちょっとその、まあ普通じゃないとか。
面白いとか。
まあ、あるいはその音声が普通、まあちょっとなんか面白い音になってるとか、
ベンベンとか言いたいですもんね。
でもベンベンとかカンカンは普通ですよね。なんでそれがいいのか、ちょっと
ベンベンとカンカンだけで言ってるのもなんですけど、なんかどっちもこうちょっと言っちゃいけないことというか、その不謹慎感っていうのが、
あ、
なんか
それはあるかもしれませんね。
言いたくなるかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
便器っていうのも普段はあんま言わないので言いたいとか、家事だっていうのもまあ普段はやっちゃいけないことだしっていう、その辺の
そうですね、
ちょっとしたタブーを犯す感みたいな、
そうかもしれないですね。
なんか品行方正な商品名を連呼されても別に連呼したくなるかどうかっていう、
そうですよね。
どうなんでしょう、うん、
ま、サントリーのボスの報告でボスボスボスって言ってもダメです
よね。多分かっこいいものを連呼してもそういうことだけではダメかもしれないです ね、
そうですね、
まあ、音程とか振り付けとかそういうこともあるのかもしれないですけど、
ユニクロもユニユニユニクロって言ったらやっぱり良くないですよね。
そうなんですね、うん、
確かに。あの堀井さんがよく言ってたのは、その大人向けであっても、その残るものは、あの子供にも受けるらしいんですよ。で、子供がに受けるっていうことは、大人の中の子供の部分に届いてるそうなんです。
あ、
だからあの連呼するんですって。
なるほど。
その理屈じゃないっていうことですよね、はい、なんか右脳の部分に直接働きかけるみたいなことだと思うんですけど、それでその右脳を刺激する音になってるかどうかってことですかね。
じゃあ一つの尺度として、全く商品のこととか理解してない子供に見せて、うん、ギラギラって笑ったらいけんじゃないかなみたいな、
それは
なんか
尺
度が、
ね、
あるかもしれない
ですね。理屈抜きで覚えちゃうものだってことでしょう ね、うん、ね、ユニユニユニクロがなんでダメかっていうと、うん、ユニクロはやっぱり理性を媒介にして理解されたい企業だからじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、うん、
だから右脳に届くよりもまず左脳で理解されて、その価値があの残る方がいいから、
う
ん、
連呼するのは間違えているっていう、ですよね、そうですね。焼肉もサンポールも右脳にきっと来た方がいい商品
なんですか。そうなんですよ。その焼肉のタレの品質がいいかどうかは、うん、テレビ CM の15秒では説明できないですよ。
できないですね。
だからあのまず店頭で見た時に親近感が湧くようなコミュニケーションが効くっていうことですかね、
うん、なんかすごくなんか納得しましたっていうのと、なんか勉強になった感じがします。
いや、まあそれはケースバイケースだと思うんですけどね、うん、焼肉のタレであっても、いやいや、うん、その立派なのものに見せた方が、例えば高い商品の場合、うん、立派なものに見せた方が買ってもらえるかもしれないですよ。
あ、
そういうものもあると思います。
ちょっとプレミアムなタレですみたいなことと、
うん
うん、競合がどうとか、オリエンシートとか見るとそういうこと書かれるじゃないですか、うん、競合と違ってここが違うみたいなこと書かれて、
うんうん、
果たしてそれで買うのだろうかって言った時になんかこう連呼して B に残すみたいなことも、うん、あるのかもしれないし。
そうですね、まあ、うん、あのオリエンシートに書かれているそのこれが言いたいということがあれば、あの我々はそれを外すことはないですよ。
なるほど。
それは必ず
あれば
それが伝わるように一番効率よく残る方法を考えるっていうことですね。
なんかシンプルに考えるっていう、そのさっきお話、さっき今回じゃないかもしれない、お話がありましたけど、うんうん、シンプルにするとき、そのオリエンシートに1個じゃなくていっぱいあるときが
あるじゃないです
か。1つだったらまあいい、この焼肉のタレにはニンニクが入っておるっていうのは1個だったらいいと思うんですけど、しかもなんとかである、しかもなんとかである、しかもなんとかで価格もいくらであるみたいな、これ全部入れてくださいって言って入れると、
うん
うんうん、入れられるけど何でしょう、何も残りませんよみたいな時っていうのは、
うん
そうね、その断捨離するというか、
うんうんうん、
それはお得に対して、
それはやっぱ事前そこの段階が一番時間使いますね、うん、お得意さんが納得してこれが伝われば成功だっていうゴールを共有して、そのそこから考えていかないとやっぱダメですよね。そのどうしてもその3つが全部必要なんですかっていうの、そのそれに優先順位つけるとしたらどうですかとかいうのいろいろ聞いて、まあやっぱどうしても2つはいりますなとかで、あるいはそのまあじゃあそれはじゃあ2タイプに分けましょうかとか、まあでも本当は一番売れるポイントは1つのはずなんで、それを見つけていくその話し合いの作業をに時間をかけるのは意味あると思いますね。
なるほど。
それと例えばさっきのそのレンク CM と全然違う、うん、あの、まあ、商品名なりあるいはまあなんか一つのポイントなりを連呼しなくてもいいんですよ、
うん、
引き付けさえすれば、
はい、
引き付けさえすれば1回言えばいいんですよ、うん、なのでそのどうやってあの引き付けるかっていうところを考えるっていうのもまあ大事ですよね、
うん、違ったらすみません、日進坊って今やってらっしゃる
んで、はいはい、うちですね。
あ、そうなん
ですね、
あの犬、
はいはい、そうです。
へって、なんであんなことになった
それはね、あのよくあの世界の愛犬家の人が、
はい、
あの自分とこの犬に服を着せて後ろからこう入ってこう二人羽織やってご飯食べたりとかいうビデオをいっぱい撮ってるんですよ、
はい、
それがを見てたので、はい、それをまあやったらどうかということだけでなぜああなったかっていうのはそれ以外の理由はないですね。
なるほど。絵とかも本当に名前を覚えてもらえばいいっていうところに絞ったことが、
あのね、日進坊はあのすごい老舗企業で、
はい、
知名度はもともと高いはずなんですよ。で日経調査とかでも見ると90何パーセントとかになってて、で十分知られてるはずなんですけど、僕のその当時の感じではいや それにそんなに高くないなと思ったんです。で特にその就職先を探している就活する学生さんなんかにとってはすごい遠い存在だと思ったんですね。だからそれをまず身近にして、そういうなんか理科系の学生さんが、まあ、文化系の人も含めて素材の会社に入ってみようかなと思う人が、うん、どこにしようかなと思った時にその選択肢に入っていくように しないといけないんで、そのためにはやっぱりあの日頃から親しみのある会社になっておく方がいい、うん、っていうことで、そのあの企業の業用を言うのをちょっと諦めて、
うん、
まあ、社名告知で行きましょうかということで納得していただいて始まったんですよ、うん、そしたらやっぱりそのあのリクナビとかに登録する人すぐ増えて、うん良かったですよ、あれは。
すごい見ました、
うん、あの電車に乗ると東京で山手線でよ
くやってますよね、はい、トレインチャンネルでやってらっしゃいます
コマソン歌ってるのに全然歌聞こえないんであ
、でも脳内で再生されるんです、覚えてる
そうらしいです、
ね、そうなんですよ。
コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ通称 TCC は 東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。